やーやー、アリスさん。
なんだい？
いやー、ちょっとびっくり。
何がですか？
今さっきですね。
はい。
何でしたっけ？うちの会社のボスから、ね、電話がありまして。
はい。
LINE 見た？でね。
はい。
で、明日の朝の、集合時間とか書いてたんですけど、俺全く見てなかったんですよ。
はい。
いやー、このまま私に LINE 見てなかったら明日普通にね、現場に突入できてなかったっていうね。いやー、あ、うん、うん。
え？
え、いやいや、だからね、その、明日の、集合場所とか集合時間とかを、俺に LINE でメッセージ送ってたらしいんですが、既読がついてなかったんでしょうね。はい、
うん、
見てないですから、それは当然。で、LINE 見たって言われて見てませんね、私基本、家に帰ったりしたらね、電話鳴らさないと見ないですから怖いですよね、本当。そのメッセージ送っただけで連絡したつもりになってるっていうのがね、あー怖い怖いみたいな。
え、何？
え、いやいや、だからね、そのまあ何でしたっけ、その重要な連絡事項等々をですね、
うん、
その LINE だけで、 LINE とかまあメールとかでメッセージ送って、
うん、
メッセージ送りましたよ感になってたりするっていうのはちょっと怖いですよね。
あー、そうですね。
でしょでしょ。
うん。
ぶっちゃけアリスさんも俺に LINE 送っても俺が記憶つくの随分遅かったりするじゃないですか。
そうですね。
ものすごい遅かったりするじゃないですか。
うん、僕もちょっと遅いです。最近は、ちょっと。
だからね、まあ、うん、そんな感じ。ちょっとびっくり。というわけで明日、予想以上に早起きして動かないといけないんで、どうしよう。
どうしようとは何がですかい？
何でしたっけ？ラジオ自体は別に24時までやりますけど、
うん。
24時終わってからちょっと遊ぼうかなって考えてたけど、早く寝ないといけない、うん、なくなっちまったな、みたいな。
ああ、はい、でも早く寝た方がいいですね。
そうですよね。う
ん、大丈夫だ。問題ない。
あ、問題ない。
問題ないそうです。はい。
うん。よかったね。遊べるよ。
やったぜ
ー。やったー。
いやー、なんでしたっけ。実はですね、まあ、大公開時代オンラインとは関係ない話なんですが、先週その、何でしたっけ？今
は
ちょっと新たに再開したゲームということで、プラネットサイド2っていうのをね、
はい、
言ってたじゃないですか。
プラネット
サイド2。
うん、
それにですね、なんと、まぁ、レイヴンズナイトのヘビーリスナーでもあります、かがみさんとですね、さくらんさんがですね、乗り込んできて、くれたみたいでして、
うん、今ロリコンできてって聞こえてびっくりした。
ロリコンじゃないです、乗り込んできた。
はい
はい、乗り込んできてきたわけででして、はい、
はい、
うん、お約束やりましたよ。お約束ね。
どういうこと？何が？
お約束をやらかしてしまいましたよ。
何ですか、お約束って？
爆撃機を、飛行機ね、爆撃機を俺が操縦して、
うん、
サクランさんが爆弾を投下する、ガンナー席に座り、
うん。
鏡さんが後方機銃に座り、
うん。
三人でね、役割分担して、さあ、出発つって飛び立った瞬間にですね、
うん。
建物の足に翼をぶつけて爆散しました。ね。建物の足に翼をぶつけてキリキリ前で墜落して爆散しました。
お
ー、ねえ、もう様式日様式日
様式美なのそれ。
様式美です。
それ美なの？
敵陣に到達する前に自爆するというの。あと木に引っ掛けて、爆散したりとかですね。
うん。
うん。空中をこう飛んでる最中にですね、敵さんにいっぱい撃たれてですね、あ、やばい、緊急着陸して修理、緊急着陸って、着陸しようとしたら木に翼を引っ掛けてそのままひっくり返って爆散とかね。よくある話です。はい。まあ、そんなこんなでですね、わちゃわちゃと、大規模戦を、楽しんだわけでございますが、はい。というわけで、みんなで一緒に、ヒャッハーしたいメンバー募集中でございます。3人だとどうしてもまだ、ね、戦場をこうひっくり返せるほどの、行動はできないんでね、ちょっとこう、ある程度のメンバーが欲しいです。はい。まあ、ね、木にぶつかってひっくり返った時はですね、さくらんさんはちゃっかり脱出して、一人だけ脱出しておいて、俺と鏡さんだけが爆死したんですけどね。はい、というわけでですね、メンバー募集したいと思います。一応、まあ、海外のソニーさんが出してるその FPS ではあるんですが、別に FPS 下手くそでも大丈夫です。はい。パッキン戦車道が上手だったらそれでもできますし、むしろ空戦がね、フライトシミュレーター得意な人はそっちでもいけますし、まあいろいろやることはございます。はい。まあそんなわけで、大航海時代の話に戻していきましょう。
はい。
突然、ラジオ始まった早々違うゲームの宣伝してしまいましたが、はい。というわけでですね、今日もレイブンズナイトやっていきたいと思いますが、アリスさん。
はい。
元気？今日は。
今日は元気だよ。
今日は元気か。
うん。
お腹の調子はどうですか？
相変わらずダメだよ。
私ね、ちょっとね、昨日から今日にかけてすごくお腹の調子が良くなくてですね。
はい。
まあ、ちょっと、汚い話になるんですが、一日出なかったんです。
はい。普通そんなの当たり前ぐらいに出ないじゃないですか。
いや、俺一日出なかったら異常事態です。超異常事態です。
とっても、素晴らしいことだと思います。
もうすごい異常事態です。はい。
はい。
いや、一日出なかったっていうのはトイレから出れなかったじゃなくて、
はい、
トイレに行かなかったんです。
はい。
はい。いやー、もう私になってはもうこの異常事態も異常事態。うわー、これ怖い！ということです。
うん。
まあ、そんな、感じで。まあ、とりあえず今は大丈夫なんですけど、ちょっと恐怖を覚えました。
うん、
まあ、ね、そんな感じでぼちぼちとラジオ始めていきましょう。はい。
ちゃんさんさ。
はいはい、なんなんでしょう。
ちょっと音が消えてるんだけど。
はいはい。どうされました？
便秘ってしないの？
しないです。年がら、
すごい。
年がら年中下してます。
ああ、それも困る。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、ちょっとびっくりしたニュースをお伝えしたい、そんなラジオ番組でございます。 メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
ちょっと太ったつもりが、9時半になって、起こしてくれた、方がいたので、間に合ったアリステラシムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。あ、起こしてもらったんだ。モーニングコールか。
なんかものすごく音がザラザラしてるんだけど。
まあ、気のせいってことにしといてください。
モーニングコールですか。
いや、気のせい。じゃあスカイプ一度つなぎ直しましょうか。少々お待ちくださいね。
あ、すみません。
いえいえ。はい、再度呼び出し中、再度呼び出し中です。いけますかね？スカイプ繋いでます。再度呼び出し中です。どうですか？繋がりましたか？
はい、はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？でもこちらから見ると、いや、多分大丈夫だ。はい。
何？
いや、何でしたっけ？通話のその接続がびっくりマークがついててですね。
はい。
双方間の接続速度は低速ですって出ちゃってるんですよ。
うわぁ。
まあ、これで画面共有したらもっと低速になったりしないのかな。ちょっと共有開始してみよう。画面共有を開始したら声がザラついたりとかなったり。
ちょっと待て
ー。例えば最近話題になってるニュースといえばですね、某 T 教の都知事の方が、
はい、
なんか辞表を表明したらしいです。ついに辞表したらしいですね、
うん、表明したのか表明を即されたのかは不明ですが
不明ですが、
はい、
でもねその、その辞任の時にですね、
うん、
問題発言やったんですよ。
うんうん、どんな、
これから目がそれる大きな事件が起きないかなってポロッと言っちゃったらしいんですよ。ね、これってあれでしょ、
そんなこと言っちゃったの？
そんなことをポロッと言っちゃったんですよ。
うわ、ダメじゃん、もうダメダメじゃん。
なんかなんでしたっけ、さすがにね、うん、さすがにね、
うん、
まあなんか地震とかさ、台風とかさ、障害や殺人や誘拐や戦争とかテロとかね、そんな出来事が起こってほしいみたいなこと言ってしまってるわけですよ。
うわー、あー、アウト
ーアウト
ーアウトー、かなりアウト
ーね。
それまずいよね。
まあね、思ってもないことは口から出ないでしょうからね。ちなみに都知事って言っても日本に一人しかいないから某の意味ないよっていうツッコミをいただきました。はい。まあね、某つけようがつけまいが誰もうすでに分かってる話だと思いますが、はい、まあ今日は辞職願いを今日提出したらしいです。ついに。いやーね、これね、これに関してはほんまね、いろいろとね、まあなんだろう、
ざ、
いや俺思うんだけどさ、
うん、
ねえ、だっけ、号泣知事と何が、号泣議員と何が違うのかあまり理解できてないんです、私頭悪いんで。
うん、
うん、でしょ。
うん、
あれ、アリスさんもそのね、号泣知事の
桃村ですから。
はい。野々村アリスさん。
桃村ですから。
桃村アリスね。
はい。
桃村アリス。はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、某 T 教の方は一安心ってところではないでしょうかね。はい。まあ、そんなこんなでですね、レイヴンズナイト、第426回、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、世の中びっくりすることは多々ありますが、今回は仰天するレベルではないお題です。ちょっとびっくりです。
ちょっとびっくり。
ちょっとびっくり。
大きくびっくりは？
大きくびっくりはない。ちょっとびっくりです。
ちょっと。
はい、ちょっとびっくり。 後ろから声かけられてちょっとびっくりとか、珍しい人と遭遇してびっくり、懐かしい人と突然会ってびっくりとかですね、まあ、最近身近で起きたちょっとびっくりした話を教えてくださいっていうことでございます。はい、まあ、私つい、この間、寝ていたら突然ベッドが陥没しました。
え、壊れたの？
ベッドが突然陥没しました。
壊れたの？
何でしたっけ、あのベッドのマットレスの下のですね、板が割れてしまったというか、板を支えている支柱が外れてしまったというかですね、
おお、
何て説明したらいいんでしょう、すごく、分かりづらいんで、なんか、書きます。
はい、
書きます。
はい、
エイチャルのお絵描きコーナ
ー、ワクワク。
まずですね、木の板、木の枠があるんですよ。
うん、
はい、木の枠がございます。枠がございます。で、木の枠にですね、この横に走るこう支柱というか何本かあるわけですよ。
うん、
何本かね、何本かありまして、で、このまあこの支え、この支柱、この上にですね、全体にその板、薄い板が乗っかってるって状態なんです。
うん、
そしたらですね、なんとなんと、この支柱の支えのうちのですね、ここの部分、この部分、まあ、釘で打って止めてるんですよ。釘で打ってですね、止めちゃってて、止めてるんですが、この部分がですね、何箇所か、釘が外れてしまったんです。
あ、じゃあそこだけ板がベコッとこう下に片っぽ落ちたという感じ。
片っぽ、そうです、そうです。で、板、まあ、この全体に板が覆われてるわけですから、片っぽが確か完全に外れてしまったんです。
うわぁ。
ほんだらこの板が、バキッ、ベコッとへこんで。ね。
あのさ、はい、落とし穴みたいな感じ。
そうそうそうそうそう、まさにそれ。まあ、ただですね、そのベッドの下には大量の本が山積みしてありますから、
うん、
10センチぐらいへこむ感じで助かったっちゃ助かったんですけど、はい、おっとユーストリームが半分切れてる。あ、これなんかごめんなさい、サイズを間違えてますね。すいません。どれだったっけ？これか。これで、こう。これで多分大丈夫。大丈夫じゃない。
大丈夫じゃない
。大問題だ。こうです。これで合ってるはずです。はい。これで合ってるはずです。はい、まあそんなわけでですね、そのベコッと行ってしまったわけです。ちょっとびっくり、ね、で、その昨日新しいネジを買ってきて
直したの？
直しましたよ。日曜大工ですよ。
あ、
その
パチパチパチパチ、
ネジを打ち込むだけじゃなくてですね、
うん、
なんかこんな三角形の板を買ってですね、ここに支柱として突っ込みました。鉄板を買ってですね、そんだら外れないじゃないですか、
うん、
って感じで、必死にトンカントンカンやってましたけど、はい、私の大工スキルがちょっと上がりましたけど、で、そこでですね、またちょっとびっくりしたのがあるんですが、びっくりしたことがあったんですが、はい、ね、木ネジあるじゃないですか、
うん、
木をこう固定するためのネジ、
うん、
木ネジ、釘ともにですね、 100均等々で安物で買わない方がいいと思います。
どういうことでしょうか。
まず釘、途中ですぐ曲がります。すぐくにゃって曲がってしまいます。はい。で、木ネジなんですが、ネジ穴が潰れるとかじゃなくてですね、あの上のプラスになってるところあるじゃないですか、
うん、
ロート状になってるところ、三角形になってるところ、
うんうんうん、
あっこが取れ寄りました。ボキッと折れていやいやいや、ネジでここ取れたらあかんやろみたいなね
そこ要じゃないですか。
そうだからね、安い釘安いネジやめた方がいいです。はい、もうね、昨日後悔しました。ちゃんとね、 DIY 屋さん行ってちゃんとしたものを買った方がいいですね。
楽しい目に遭ってましたね。
悲しいです。もう釘なんか本当に途中に到達する前に歪み寄ります、曲がりますからねまあそんな感じのですね、ちょっとした、ちょっとびっくりですね、募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、こちらもですね、本日のスレッドに書き込みください。よろしくお願いいたします。で、大公開時代オンラインでは、リスボン港前ですね、EOS サーバーのリスボンが、こちらは放送ブースとなっておりますので、ぜひそちらに来ていただければ、まあ、ラジオに来るよっていうことでございます。はい、というわけで本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいまし。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えすると同時に、ちょっとした話題ニュースなんかをつらつらつらっと、紹介していくようなそんなコーナーでございます。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデートとか、毎週じゃないかな、火曜日にアップデート更新なんか行われますので、水曜日にその情報を、ラジオをつけていただければそういった情報を見することができるということでございます。でですね、DOL ヘッドライン、公式サイトのワールドニューストピックスなんかに突入する前にですね、はい、大公開時代オンラインでですね、紹介を利用した、その副官を遠征に出すことができる、なんか地方艦隊っていうのが実装されたらしいんですよ。はい。アリさんご存知ですか？
うん。
地方艦隊って言ってですね、まあ、副官さんって今はその5人ぐらい雇えるんですよ。
うん、うん。
で、連れて歩けるのは2人なんですよね。
そうですね。
で、余った副官は、お家でお留守番って感じなんですが、そうじゃなくてですね、余ってその手持ち豚さんになってる副官をですね、地方艦隊っていうその遠征部隊みたいな感じで、まあ某艦これでいう遠征部隊みたいな感じでですね、出発させることができるんですよ。
うん、
いろんなその報酬だとかね、成長して帰ってきたりとかするんですが、
成長もするの？
成長もするんです。
へ
ー。で、私ね、その遠征に出したんですが、なんとその成功するかどうかっていうのが一応紹介メンバーで、その遠征に出したメンバーの、まあ、平均レベル的なのが成功の鍵らしいんですよ。
うん、
そこで私はですね、レベル01じゃん、110の、はい、余った副官ちゃんを遠征に出してしまいました。
もう
まあ平均レベルだら下がりですからね、大迷惑なわけでございますが、うんうん、どうやら無事成功したみたいです。
おめでとうございます。
はい、というわけで結果を見に行ってみたいと思います。
はい。
どこで結果見れるんだろう。紹介管理局で見れるのかな。いやーね、箱がもらえたらしいです。何の箱だろう。いや、でもその、何でしたっけ、うちの紹介メンバーは結構高レベルな 方をこうね、遠征に送ってたんで、まあ、その分のおかげだとは思うんですけどね。ちょっと確認したいと思います。えい、公開者の方にこれはどうでもいいんだ。町会情報じゃない、こちら地方官報。活動報告。近海で時々不気味な魚が釣れることがある。住民が気味悪がっているので、地方艦隊をこの魚の調査に乗り出した。副官の一人が工夫を凝らした釣り糸を垂らすと、1時間もしないうちにその魚は姿を現した。普段は深海で生活する魚のようだ。ということで、副官の報告は、今回のアリスさん。
はい。
これは何やったっけ、俺じゃなくて、アリスさんが呼んでくれた方がいいかな。
うわ、
ここ。かわいらしく読んで。
今回の活動成果を報告するで。確認お願い。
近海でチカチカ、釣り糸に不気味な魚がかかることがあるという。通常の魚とは見た目が大きく異なるため、地域住民の間でも気味悪がられている。ついにある日、この魚の調査依頼が我々にやってきた。ジュビア殿はすぐに了承し、準備に。つい最近、その魚が出現したという地点へ船を出した我々。現場に到着すると、ジュビア殿はすぐに釣り糸を垂らした。早朝からの釣りは気づけば昼を過ぎていた。あ、何言ってるって。
え？
下の方が読みやすかった今。今回と多くの魚が釣り上げられたが、別の魚は一向にかからない。当てると空き網が見え始めた。時、シルビア殿の水産は大きくしなく、今まで異なる知識だ。
お、
糸を引き寄せ魚を釣り上げた。するとそれは依頼のあった魚だった。異様な要望からすぐに判断できた。
いや、これさ、シルビア喋ってんの最初だけじゃねえかよ。
そうだよ、僕ずっと上層船員じゃないか。
上級船員さんになってますよ。ちょっと次をもう続きから俺行きますね。今までの経験からこの魚は普段深い海に住むものだろう。帰還後、住民へは特に危険がないことを報告した。住民も安心できたようだ。はい、
報告はこれで終わり。何にも報告してないじゃん。次もうまくいくよう頑張るから応援しててね。
アリスさん、
はい、
地方艦隊、遠征に出した艦隊が釣りをして帰ってきました。
おめでとうございます。
いや、これどうしたらいいんだろう。え、お仕事に出した艦隊のはずが、釣りして帰ってきましたよ。
それはお仕事だから、マグロ釣りだから。ちょっと一本でかいの引っ掛けてくるぜって言ってきたから
。地域感謝贈答入手したみたいです。はーい、これ副官帰還できるのかな。副官を帰還させてみよう。どうなるんだろう。副官を帰らせたら地方艦隊の能力が戦闘 B に上がりました。やっぱり俺の副官足引っ張ってるじゃねえか。ねえ、これ帰ってきた副官成長してるんでしょうかね。
エリオの身長とか。
え、
身長、
いや、身長伸びたら嫌です。
じゃあ体重とか。
いやー、これね、なんかほら、まあ最近ほら仕事で旅行するのが流行ってるらしいですから。
あー、なるほど、そうだね。合流して帰ってきたんだよきっと。
釣りして帰ってきましたよ。
多分ね。
冒険レベルが2に上がってます。はい、
成長したね。
冒険レベルが1上がりました。
おめでとうございます。
ありがとうございますね。はい、まあ、あの結論、私の副官は出発させない方がいい。
シルビア頑張ったよ。
報酬を開けてみましょう。地域感
謝増加。シルビア頑張ったよ。
何かのアイテムに変わる。オープン。
シルビア頑張ったよ。
ありがとうございます。よく、よしよし、よく頑張った。いろいろと撫でてやろう。
シルビア頑張った
よ。いろいろと撫でてやろう。撫でくり撫でくり。
シルビア頑張ったよ。
いろいろと撫でてやろう。撫でくり撫でくり。
シルビアセクハラ受けてるよ。
撫でくり撫でくり。
シルビア殺してもいいかな。
はいね、というわけで、まあ、何でしたっけ、活動期間は毎月14日から、次月の、1日までだそうです。はい、はい、というわけでもらったアイテムは名称の仕立て道具いただきました。てってでー、ラッキー、何も持ってなかった。はい、
え、
いや、その耐久力が回復できるんですが、耐久力が減るような装備を私何も持ってなかったっていうね。はい、というわけで公式サイトのワールドニュースとミックスなんかを見ていきましょう。ライブウェイアムステルダム証券取引所近代の幕開けっていうのがですね、6月21日から実装、実装予定だそうです。ですね、バーチャルパックエイジオブレボリューション発売記念キャンペーン第2弾がですね、実装されますが、衣装でですね、商品知識プラス1の衣装とか、ロシアの特注衣装縫製法っていうね、ロシアの衣装が作れるとかですね、特典衣装、衣装集引き換え券とかですね、その辺がもらえるそうです。こちらバーチャルパックに関しましては、プレミアムバーチャルパックは8800円プラス税で、通常のバーチャルパックは3800円プラス税だそうです。まあ、内容に関しましては、バーチャルパックはゲームのプレイ用のシリアルナンバー、プレイ期間30日間とアイテムのシリアルナンバーがゲットできるそうです。アイテム限りじゃねえかこれ、うん、ああ言っちゃダメ、言っちゃダメだったっけ、言っちゃダメかもしれない、言っちゃダメ、アイテム限りじゃありません、プレミアムパッケージです。はい、
うん、そうだね、
アイテム限りじゃ。いやー、アイテム課金運もね。まあまあ、何でしたっけ、ガチャじゃないだけいいと思います。はい。いやー、ガメツイ、ガメツイっていうか、その、ね、結構なところだとですね、引き換え券はどの衣装が出てくるかはランダムですみたいな感じで、わかる？引き換え券はどの衣装が出てくるのも、出てくるかはランダムでございます、いっぱい買ってね、はい、みたいなね。そういえば婚礼式典用衣装箱っていうのも入ってるらしいですよ。はい、そんなもんですかね。まあ、その中でも結構欲しいのが、何でしたっけ、宝船設計図ですね。船のグレードの経験が最大になるっていうアイテムがあるんです。これがちょっと欲しいです。 こんなもんか？こんなもんですね。はい、まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ、某 A さんが今週もお城でゆきちさんが溶けたって言ってますけど、お城って、お城っておそらく、白プロのことだと思うんですけど、あれって課金ガチャみたいなのあるんですか、ひょっとして。
え？
え？
何？
いやいや、その、まあ、ピットさんがプレイされてる、白プロですね。
うん、
あの、課金ガチャみたいなのがある。へぇー、課金ガチャがあるらしいです。なんとなんと。
え？
なんかあれですね、その、カンコレを、カンコレをモチーフとしたゲームとかは課金ガチャを入れてこない傾向があるんですが、白プロはどうやら、一回500円の課金ガチャあるらしいです。なんと、これは意外。っていうか、そっちがほぼメインっぽくなってしまったそうですね。なんとなんと。
え、どういうこと？
え、いや、あの、お城プロジェクトは、あの、ま、カンコレや、あの、刀みたいにですね、ゲーム内で入手できる資材で建造してゲットするだけだったんですが、課金ガチャが実装されて、新しいお城とかは基本そっち側、課金ガチャでの入手になったらしいです。1回500円の課金ガチャです。いやー。
そういえばね。
はい。
さっき開いたんですけど。
はいはい。
大変なキャラクターが、
あ、まあ、そろそろ
っていうキャラクターがたくさんいるんですけど、
え、なんて
え、いや、あの、コラボが、
あ、
いきなりのコラボが、
そういえばコラボといえばですね、
欲しいんですけど、
なんて何のコラボ、
ハンターハンター、
あー、白猫プロジェクトですね。
うん、
はい、白黒はあのハンターハンターでコラボが始まったそうです。
欲しいよ、いいよ。でもほとんどがさ、
はい、
発行ガチ
ャ。そうなんですよね。別にいらんかな。で、何でしたっけ、なんかね、ガチャは本当闇ですよ。ガチャは闇が深いです。ガチャは闇が深いです。ね、その、何でしたっけ、何回か回したら、あの、確定で出る的な、その救済措置がない青天井のガチャは本当に闇が深いです。ね、そういえばですね、アリスさん。
はい。
あの、某ガンドゥムオンラインあるじゃないですか。某ガンドゥムオンラインって、一応天井があるんですよ。
うん、
あの4万5千円まで課金したら、うん、まあ必ずその目当ての機体は最悪4万5千円まで課金したら出るんですよ。
うん、
あ、まだ良心的じゃねえかなとかって結構思うじゃないですか。
4
万5千円で良心的かどうかもわかんないですけどね。
全然良心的じゃないよ。
はい。ただですね、その4万5千円で引いたやつから、さらに当たりを引くには3分の1なんです。その、ランダムでこう3分の1で特性がついてですね、
はい、
その当たり特性までを、当てたい場合は、まあ、マックス4万5千円のガチャを当てて、さらにそこから3分の1を当てないといけないんです。
はい。
で、その3分の1に関しましては完全ランダムなんで、
うん、
下手すりゃね、目当てのものをゲットするまでに4万5千どころじゃ済まないっていう話になります。
そこまでやるのかな。
いや、まあ、やる人はやってますね。
まあ、そこだよ
まあ、ガチャに関しては、でもね、何でしたっけ。期間限定商法じゃなければいいような気がしますけどね。
期間限定商法？
例えば、何でしたっけ、そのコラボ期間が終わったらもう入手できません
みたいな。その時買わないと手に入らないよみたいな。
そうそうそう。今当てないと手に入らないよみたいな。
そんなのもありましたよね、いろいろね。
そう、某グラブったりとかですね。
まだグラブってないんだよね。
いやー、あれの確か正月でしたっけ？あれ大変なことだったらしいですね。はい。いや、一応なんかグラブルのさ、正月限定の、何でしたっけ、ガチャなんですが、どうやらその、金額した、じゃ、課金したアイテム分だけは、なんか、返済来たらしいですね。まあ、ゲーム内のアイテムではございますが。ですです。で、正月ガチャ、まあ、なんか、今年って何年でしたっけ？春でしたっけ？まあ、なんか干支をモチーフとしたキャラらしいんですね。で、一応その干支をモチーフしたので、12年後復刻するらしいですけど。
え？
干支をモチーフとしたキャラなので、12年後には復刻するらしいですよ。それまで続いてるかどうかは分かんないですけどね。まあね、ガチャの場合ですね、もうやっぱり新たなガチャを引かせるためにですね、どんどんこうキャラがインフレしていくんですよ。
うん。
この前出たキャラより強い、この前出たキャラより強い、この前出たキャラより強いみたいなのがどんどん出てくるわけですよ。
うんうん。
ですんでね、インフレがね、ひどいゲームだと、ね、ほんま、きついっす。ガチャについていけないとゲームを引退せざるを得なくなるっていうね。いや、ほら、私も、某白猫プロジェクトやってるじゃないですか。あれなんかも今年のなんか正月限定ガチャとかのキャラ いたじゃないですか、いろいろ。正月限定キャラなんかはもう今ある、まだ半年も経ってないんですよ。まだ半年も経ってないんですが、今ある最高難易度のクエストとかには連れていけないですよね。正月限定のキャラが、当たりキャラがもう使えないですからね。な感じでね、もうキャラもクエストの難易度もこうインフレがどんどん進むとね、こればっかりはね、どうにかならないものかと思います。某白猫プロジェクトなんか、何でしたっけ、某7つの滞在コラボあったじゃないですか。で、7つの滞在コラボの時の7つの滞在キャラなんかはその当時はすごく優秀だったんですが、
うんうん、
今はどれも使えないですからね。
そうですね。
ねえ、せめてそういうイベントキャラとかをね、はずっと使えるようにしてほしい。まあ、どうなんですかね。そういう意味ではですね、某モンスターストライクでしたっけ、モンスト、
うんうん、
某モンストはですね、もう一番最初期のキャラとかも未だに使えるんですよ。あれはバランスなんかいいと思います、正直。で、モンストより前にあった某パズドラに関しましては昔のキャラはあかんらしいですね。だから何でしたっけ、その辺のね、バランス感覚っていうのはやっぱり重要なんでしょうね。某モンストは本当最初期のキャラとか 返って、でもしかも今でもそのキャラはガチャで普通に出るっていう期間限定みたいなのがある。いやーよくできてるのに。で、何でしたっけ？これなんかはもう最初の方のね、キャラどころかもう、レアでもなんでもないコモンキャラがだんだん強くなってるってことも多いですからね。例えばその何だったっけ、カンコレの話なんですが、いわゆる最強虫がおってですね、一番なんか駆逐艦もいるとか、一番強い駆逐艦ってどこで引ける、どこでゲットできる、ガチャ回さなあかんのみたいなこと聞いてくるから、え、一番最初のマップで普通に拾えるよって言ったら鼻水出そうになってましたね。は？え？嘘？みたいな。ねえ、そんなビビりますよね、普通に。一番強い、まあ、カテゴリーにはよるけど、一番強いのが、
うん、
一番最初のマップでゲットできる。なんか最強武器が最初にゲットできるみたいなもんですね。でもありますよね、なんかゲームによっちゃ一番最初にゲットした武器を鍛え続けたら一番最強になったりするんですよね。そんなん、まあ、ようある話じゃないですか。まあね、その辺はね、正直運営のさじ加減だとは思います。ちなみに私が最近遊んでるその某プラネットサイドってゲームはですね、なんだっけ、ゲーム内マネー、まあ、武器とかをゲーム内マネーで買うこともできますし、同じ武器をゲーム内マネーを貯めるのがめんどくさいって方はですね、お金をチャリーンって払ったら買うことができる。まあ、ぶっちゃけ初期装備を鍛えていくのが一番強かったりする。だからまあね、そういう、やっぱ、海外系のやつだと、海外で作られてるゲームだと、課金観念が、マイルドだったりするものもあれば、逆に、ハイパー重課金のゲームがあったりとかね。両極端ですね。なんか、世界規模で対戦してる、なんでしたっけ、ゲームオブウォーなんかは、なんか、富裕層が超課金で無双してて普通の一般人はもうどうしようもならないとかですね、そういうのがあるらしいです。まあ大航海時代オンラインはこれ月額課金ですけどね、いつまでこの月額方式が通用するのかっていうのもね、難しいところではありますけどね。はい、まあね、某カンコレは大人パワーで強くすることもできますけど、まあ、大人パワーを使ってもね、使うのが、ものすごいね、額になったりするケースがありますからね。まあ、その辺はうまくバランス取れてるんでしょうね。
大人パワー。
大人パワーです。はい、まあ、そんなこんなで、DOL ヘッドライン。あ、まだあるか。まだあるね。臨時サーバーアップデート情報ですね。南蛮攻撃を正常に利用できない不具合が修正されました。そしてですね、7月5日まで製品版移行キャンペーンというのが行われます。はい、こちらはですね、体験版14日間無料で始めて、体験版を製品版に移行すると、雷神の守り自分用がもらえたりとかですね、シャポーエルカ、エカルラートとか、エカルラートっていう帽子と、服がもらえます。だからこれを機に、まあ、 で一般に移行してみてもいいですね。はい、そんなこんなで DOM の少ないでございましたと。お題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
最近いろいろとびっくりしていることが起こっているアリス・セラフィムです。
この二人でお送りします。最後までごゆっくりお楽しみください。というわけで本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はちょっとびっくりです。はい。世の中びっくりすることは多々ありますが、今回は仰天するレベルではないお題。ちょっとびっくり。はい。
ああ、びっくり。
ああ、びっくり。アリスさん、なんかびっくりしたことあるの？
はい、あるんですよ。
なんでしょう。
あのね。
はい。
ほら、HR さんに勧められて買った7800円のタブレットがあるじゃないですか。
ありますね。はい。
それをこの間パキッとやっちゃったじゃないですか。
やっちゃいましたね。はい。
それでその後、ヤフオクで、はい、この上のカバーだけね、はい、液晶部分の上のカバーだけね、
はい、
これだけ売ってたんですよ。
あ、マジで？
うん。それで、そしたら、はい、これは、うん、センサーと一体型というか、
はい、
の、上のペラペラの、まあ、カバーなので、
はいはいはい、
これを交換すれば、うん、まあ、治りますよと。
まあそうですね。センサー一体型のやつ
です
から、う
ん。で、まあ材質が、日本で買ったものはガラスだったんですけど、はい、どうも樹脂っぽいですと。
はいはいはい。
うん。なので、こう、製品機品ではないかもしれませんが、まあ自分で直したい方、ちょっと、まあ、全特価かもしれないけど、うん、それ、修理期間が過ぎてしまってお困りの方とか、うん、まあ、ちょっと2000円ぐらいでこのカバーを買って自分で直せますよと。
はあはあはあ。
言ってたので。
それ専用のやつがあったんですか？まさに。
専用というか、はい、この形なんですよね。
はあはあはあはあ。
うん。で、それをね、まあ、やり方もちゃんと丁寧に書いてくださったので、ちょっとチャレンジしてみようと思って買ったんですよ。
はい。そしたら。
で、そしたらですね、はい、まずその、最初にね、自費でこれ探そうと思ったんですよ。
はい。
そこの載ってる写真に載ってる、うん、なんかこう端々にあるこうちょっとしたなんだろう番号というか、型番かと思って調べたら、
はい、
粘着テープが出てきて、あ、これテープのだったって。
なるほどなるほど。
うんうん。で、まあ一応その、外すときにそのドライヤーで温めて粘着をちょっと剥がしやすくして、
はいはいはいはい、
でそれパカッと外しまして、
はいはいはい、
ではめ込むんですけど、
はい、
フラットケーブルがついてるんですよ。
ついてますね。
ええ。それで、フラットケーブルがなかなか差し込めなくて、
はい、
ふわーって頑張ってたら、
はい、
フラットケーブルの端っこがピリッといっちゃいました。
はぁ、
あ。なって、うん、まあ、ピリッといっちゃったら、こう、ほら、紙に塗ってあるようなものなんで、
そうですね。
まあ、その、あっ時点で断線ですよね。
そうですね。
とりあえずはめてみたんですよ。
はい。
当然反応しないんですよ。
はいはいはい。
まあ、とりあえずマウスでいいかなって思ってたんです。
はい。
ところがどっこいしょ。
ところがどっこいしょ。
奇跡が起こりました。
おう、その奇跡とは一体。
下1センチぐらいを残して、あと反応するようになりました。
あー、なるほど。
でももうちょっととりあえず、今度は自分で中国で、ちょっともう一個。もう一回買い直して、もう一回直してみようと思います。はい、
なるほどね。
うん。でも、これもう一個買ってもいいかなってちょっと思った。
あー。でもアリスさん。
ん？
チャレンジャーですね。
なんで？
でもフラットケーブルね、アリスさん。
うん。
ひょっとしたらその、抜き差しの部分に留め具が実はついてたりとか、 なんか起こしたらスルって抜けるとか、そんなんがあるかもしれないよ。
あ、いや、それがちゃんと爪を起こして、あの、外すときはちゃんと爪を起こして外したんですよ。
はいはいはい。
だけど、はめるときに、微妙にその、このついてた商品よりも、そのフラットケーブルの差し込み口までの距離がちょっと短いような感じなんですよ。
あー。
それで、一生懸命、って、頑張って、入れ入れってやってたら、ペリって言っちゃったんですよ。
なも。
で、最近、まあ、それでどうやって直そうかなと思って調べたら、
はい。
なんて言うんでしたっけ、あの、導線ペン、導線マーカーとか。
ああ、ありますね。はい。
うんうん。あれでちょんちょんちょんとこうやろうかなって思ったんですよ。
はい。
うん。ま、それもちょっと買いたいなとは思うんですけど。
まあ、頑張れ。まあ、私はあの、iPad はそれ同じことやった経験は何度かございます。iPad はまあ楽勝です。楽勝ではないな。はい。まあ、なんとか復活したわけですね、多少は。
うん。まあ、下の1センチなんで、はい、例えば、白猫プロジェクト立ち上げて、うん、ゲームやって、終わるときに、下のボタンが効かないので、
はぁ、あ、はぁはぁ。
ね、上から、うん、まずメニューをほら、ピピってこう下に下ろすわけですよ。
うん、
でそこから、例えばメールでも何でもいいからポチってやって、うん、で、メールのブラウザーみたいな画面になったら、うん、画面をくるっと逆さにします。
ああ、なるほどね。
で、逆さの状態で操作をして窓を閉じて、はい、もう一回戻します。
アリスさん。
はい。
逆さまのまま使えばいいじゃないですか。
ところがどっこいしょ。
白猫はひっくり返らないんですね。
白猫もアスタリアもすべてのゲームはひっくり返ってくれないんですよ。
ひっくり返ってくれないんですね。残念
な
ので
。なので、低いの時はひっくり返して、はい、閉じてってやってる。
なるほどね。
ちょっと苦労してます。
まあ頑張れ。はい。というわけで、他にはちょっと
びっくり。他にはびっくりこんですか？
うん。
あとね、そうだなぁ。あとびっくりしたのはね、
はい。
僕ね、自分の住んでいる小平市でですね、
はぁはぁはぁ。
迷子になりました。
え？
迷子になりました。
迷子ですか？
うん。
迷子の迷子のアリスちゃん。あなたのお家はどこですか？
ここですみたいな感じでした。
名前はアリス・セラフィムですよ。
うん。
お家はすぐそこにあります。アリスさんなんて泣くの？
次は何が出るのか今待ってたのに。
アリスさんなんて泣くの？
アリスはニャンニャンでもワンワンでもいいですよ。
あ、そう？
はい。
ブヒーブヒーブヒーにしようか。
やだ！
ブヒーはダメですか？
ダメです。
あ、ほんならホモーっていうのはどうですか？
やだ！
あ、ホモーはダメですか？
うん。
ピギャーとか
ダメです。もっと可愛いのにしてください。
もっと可愛いの？じゃあキシャーとか、はい、
じゃあモモモモでお願いします。
モモモモスモモモモモモモモモモモ
違います。モモムラのモモモモです。
あ、モモムラモモ、モモムラモモモのモモモですね。
はい。
はい。言いにくいんで却下。はい、というわけでですね、もう一つ、ちょっとびっくり。近所の商店街にですね、
うん、
癒しと香りの妖精、カリンちゃんっていう萌えキャラがいたんです。
ほう。
なんか看板みたいなの立てました。はい。
ほうほうほう。かわいいの？
そこそこ。そこそこ。
ほうほうほう。
こんな感じ。はい。癒しと香りの妖精、カリンちゃん。
ほう。
はい。で、
かわいいですね。
なんだこりゃ？なんだこりゃ？何の店やねんと思ってみたらですね。
うん。
葬儀屋さんでした。
ちょっと待って、
びっくり。
びっくりだわ、それびっくりだわ。
ちょっとびっくりでしょ。
というか、この、袴の裾に入ってるサインっぽいのは何だろう。
知らないです。
もしかして、仏の、仏っていう字かなって今ちょっと思った感じですけど。
知らないです。 はい。で、あと、その、ちょっとびっくりとしてはですね、第2次、次に来る漫画大賞のウェブ漫画部門。第2次、次に来る漫画大賞のウェブ漫画部門の第1位に書いてた漫画の、漫画、あ、これ面白いなと思って俺も見てた漫画があるんですよ。
あ、何何？
え、何だっけ、タイトルはですね、ともちゃん。ともちゃんは女の子だったっけ？合ってるはず。
え？ともちゃん？
ともちゃんは女の子だったかな。はい。カタカナです。カタカナでとも、ちゃんはひらがなです。ともちゃんは女の子。っていう、漫画がありまして、一応その、コミックの書き下ろし以外に関しましては全部、ウェブで見れます。
うん。
はい。これがすごく、面白かったんですが、どっかで見た絵柄あるな、どっかで見た絵柄だなって思ってたらですね。
ちょっと待って、これどっかで見た絵柄だな。
って思ってたら。
待って待って。
はいはい。
当てるから。
何？
この絵を。
漫画はその人、それ以外は描いてないですよ。
あ、そうなの？
はい、残念ながら。
なんだ。はい、
どっかで見た絵柄だなと思って、作者の名前を見たら、あ、どっかで見たことあるわ、みたいな。あ、これ、シブで俺お気に入り登録してるわ。
ああ、ああ、はい、確かにピクシブ出てきますね。
で、その説は息子がお世話になりましたって感じでした。
なんていうことでしょう？
その説は息子がお世話になりましたって。
今こんなに早くアリスが理解したっていうのに。
そうですね。
もっともっと金を鳴らしてやってくれ。メッシよ。
ちなみに何でしたっけ、彼が書いてる、何でしたっけ、漫画のうちに、漫画の中にですね、
うん、
何でしたっけ、用意したティッシュで涙を拭いたっていうタグがついてるやつがあります。それわかります？ティッシュを用意しす必要な漫画だと思ってたんですが、内容を見るとすごく泣ける話で、用意したティッシュで涙を拭いた。
よかったです。非常にいいお話です。
まあちなみにともちゃんは女の子っていうのは、まあ、別に普通のギャグ漫画です。はい、
うん。
ごく一般的なギャグ漫画です。誰に見せてもとりあえずは大丈夫みたいな感じです。まあ、そんな
のりがあったんです。HR さんが召してたかな。
ああ、そろそろこれちょっと。ではですね、もう一個そのなんか、びっくりするというか、何でしたっけ、なんかあったんですよ、確か。写真、写真。ヒゲ剃りが萌えキャラになってました。ヒゲ剃りが萌えキャラでな、萌えキャラになってました。
どういうことなの？
ちょっと待ってください。俺、それは確か看板また写真撮ってきたってたんですけど、まだ。松本泉だったっけ？こんな感じの、はい、ひげ剃りが萌えキャラになってました。なんか別バージョンとかですね。はい。
なんかすごい頑張ってるんだけど。
はい。何の話を？
なんだろうね。
なんでしょう。
半端に機械っぽい感じが。
なんか
もどかしい感じがします。
ハロウィンバージョンとかもあるらしいっすよ。髭 ヒゲ剃りです、ヒゲ剃り。
はい。頑張ってますね。
ヒゲ剃りらしいです。いや、これはなんかどうやらですね、その、もともとはゲームで家電少女とかっていう、家電が女の子になってなんかするゲームがあるらしいんですけど。
ああ、なるほどね。
それとコラボしたらしいです。
うん、うん。はい、納得。
イタシェーバーですね。まあ、ちなみに私は、電動カミソリじゃなくて普通の、何でしたっけ、伸ばしてるところは、バリカンみたいなやつで沿って、長さを整えて、で、必要ないところは T 字カミソリでジョリジョリやってます。ところで、アリスさんはヒゲの処理はどうしてるんですか？
ヒゲ？
ヒゲ。
ヒゲ？
ヒゲの処理はどう？生えてねえよって突っ込みくださいよ。
いや、女の子だって生えるんだよ。
あ、そう、あ、まあそうですよね。
うん、で、ほら、カミソリで剃る子もいれば、
はい、
毛抜きで抜く子もいるわけですよ。
はいはいはい。
まあ、特にお化粧するときには、
僕
的には毛抜き派ですね。
なるほど。
眉毛もだから整えるに毛抜き派ですね。
でもそれって皮膚痛まないんですか？
特には。
あ
ー。で、ほら、脇の下とか皆さん処理するとき大変じゃないですか。
そうですね。
でも僕、うん、脇の下は抜いてたら生えなくなっちゃったんで。
あー、なるほど。
うん。
まあでも男性は基本脇の下はあんま手入れしないですよね。
男も手入れしたらいいのにな。
でもどう思います？脇見たらツルツルな男がおったら。
いいんじゃない？
いいのか。
うん。
まあそんなの俺手入れしようかな。
頑張れ！
いやーでもあれですね、何でしたっけ。足の毛を剃ったときは、生えてきたときがチクチクして痛かったです。
え？
いや、昔そのオカマの芝居をやったときにですね。
うん。
太ももとかすね毛とかを全部ツルツルにしたんですよ。
うんうんうんうん。
そしたらですね、まあ、ヘビーリスナーさんなら知ってますが、私舞台役者やってましたんで、一時期。
うんうん。
で、オカマ役をするときにですね、足を見せますんで、すね毛とか、太ももの毛とかを全部剃ったんですよ。
うん。
だから芝居が終わってしばらくしたら生えてくるときにものすごくチクチクしてですね。あぎゃーってなりました。はい。はい、というわけでですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
東京のハゲ知事はさっさと辞めたらいいのに、いつまでも知事の椅子にしがみついてみっともないと思う、いつむ式部でございます。今夜は時は毒吐きます。あ、もう大丈夫です。どうやら、無事に。はい。
無事？
今夜はお題はネタが思いつかないので、ちょっとびっくりでググってみたところ、広島カープのマツダスタジアム名物、バーベキューを楽しみながら野球観戦。ができるというちょっとびっくりテラスというのがありました。こういうサービスはちょっと楽しいですね。赤ヘル好きのカープファンではありませんが、マツダスタジアムに行ってみたくなりました。あ、そうですね、なんか食べながらスポーツ観戦とかって楽しいですよね。
あ、そうだね。
はい、追記、某知事は、知事自ら辞職する意思を固めたようですね。はい、遅気にした感はありますが、これで東京オリンピックと都知事選挙が被りますね。えらいこっちゃです。で、20時30分の追記として、正式辞職が都議会で正式決定したらしいですね。例えば、D ビスマルソンさんが、俺は何層か油田持ってるけど、あんまり通帳見てねえや、そっちのって。油田って、なんで油田持ってるんすか？
油田？何者？ すごいな、
はい、怖いです。
油田ですか。
油田すげえ。F マラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとびっくりしたことといえば、思い当たることは多々ありますが、最近出会ったちょっとびっくりしたことというのが3つあるそうです。1つ目が、今日辞任を提出した東京都知事が、ヤフーのオークションで美術品を買っていたということ。ほうほうほうほう。彼ほどの名声やお金のある人間であれば、贋作をつかまされたり、お金を持ち逃げされる可能性があるネットオークションではなく、名のある美術賞へ行けば、れっきとした鑑定された価値のある美術品を購入できるのに、随分と世俗的なことをするんだなぁと思いながら情報に接していました。まああれなんですよね、何でしたっけ、ヤフオクに関しましては、まあね、贋作とかも当然あったりもしますしね、美術品、特に美術品は怖いですね。でも面白いのが、なんかなんでしたっけ、ヤフオクにとりあえず出してみたら、1万円ぐらいにしかならなかった仏像、もうこれ安すぎるんで、もう出品途中で止めちゃったんですけど、それをなんか、なんでしたっけ、骨董市かなんかに持っていったら50万になったっていうね、そんなこともありましたね。なんか結局オークション、まあ、特に骨董品なんかオークションとかの場合だと、まあ、一般人が知ってそうな、一般人ってレベルでもないか、初心者でも知ってそうな人じゃないとなかなか値がいかないらしいです。マニアックなやつに関しましてはなかなかいかないらしいですね。はい、二つ目が、護身用に購入したことの、98式軍刀、かっこ昭和、13年製式軍刀のことです。ちょっと護身用に購入した軍刀を購入してるのにちょっとびっくり。ご存知のように私は銃刀法の免許を所持しているので、本物の軍刀を所持することが認められているので、数年前に思い切って買ってみようと思い立って、近くの刀剣商を訪ねたところ、手元にあるのは約60万円の軍刀のこの刀剣とのこと。一般的な新刀が30万円ぐらいで、本当は海軍の軍刀が欲しかった私からすれば、古いものとはいえ、数がたくさんあるものにしては少々値が張るなぁと思うも、古典的な価値と陸軍に敬意を表して購入し、後日違うところに鑑定を依頼したところ、これだけ保存状態の良い軍刀は極めて少なく、靖国神社の、有職館や神社の宝物庫に展示されているクラスの一振り、刀剣は一振りと二振りと数えるらしいです。軍刀コレクターの間では100万円はする価値と聞かされ、ちょっと驚いたのを覚えています。あー、なるほどね、これはいい買い物しましたね。今現在その軍刀は自宅に置かれていますが、それだけのものを武器にしているんだと思うと少し誇らしいようで、少し怖いものを感じたりしています。確かに武器として使うとしてはもったいないですよね。
まあね、
100万ブンブン振り回すわけですからね。まあ私は軍刀ではございませんが、模造刀は、自宅に所持しています。はい、切れはしませんが、鈍器としては殴れるというやつですね。そして与那国、靖国神社をまたもや与那国神社と読み間違えそうになって、危ない危ない、
じゃないですか。
ちなみに優秀館らしいですね。それはすみません、間違えました。いやー、まあでもあれですね、軍刀、模造刀もあるんですが、その模造刀と一緒に置いてある木の棒の方がですね、殺傷力ありそうです。
うん、
はい。でもう一つ、三つ目が、カンコレの秋津丸の格好、かっこ貝の服装の方の状態で、98式軍刀を携行して、猟銃を背負って大型バイクのハヤブサに乗っていたところ、 外国人から日本の女性陸軍兵だと勘違いされ写真を撮影されたことです。いやいやいやいやいやいや、普通に考えるといくら女性兵士とって戦場に出る人がスカートなわけがないわけですが、どうやらそういったことが正しく伝わらなかったみたいで、本物の女性兵として紹介されていたことはちょっと驚いた出来事でした。いやでもほら、あの、うん、日本ならあり得るって話なんじゃないですか。
あ
ー、いやー、ちょっと見てみたいですね。だいぶびっくりですよ、私の中では。はい、もうだいぶびっくりですよ。で、その何でしたっけ、本物の女性兵として紹介されていたことはちょっと驚いた事実、出来事なんですが、まあそういう時にはですね、あの、そうされないようには、あの、コスプレって言っときゃ大丈夫だと思いますよ。
コスプレ、
コスプレって言っときゃ外人さんも通用するんじゃないですか。
コスプレ、
わかんないですけどね。はい、じゃあね、しかし軍刀に猟銃に飽きつまる、確かに日本陸軍に見えますよね。
素晴らしい。
はい、続きましてファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばん
は。こんばんしゃ
ー。ちょっと驚くことといえば、カンコレのキャラ設定、普通に考えると史実の艦の防御力と胸部装甲が比例していることが多くあり、実際強靭だったアタゴやビスマルクはちゃんとそのようなキャラに書かれています。しかしそれでいくと、軽空母扱いの艦ムスたちにすごく差が出ること、一般論でいけば軽空母分類や、増型艦艇分類の艦物は限りなく平面に近い竜城のような体型でないといけませんが、水上母艦、海装空母の、小砲級や、客船海装空母の飛翁級、練習巡洋艦の鹿島、軽空母運用の秋津丸はなかなかの強度のものをお持ちだったりします。そう考えるとカンコレのイラストからは、カンに触れた人はカンムスからカンのことを調べると、そこに胸部をお持ちのこれらのカンが実はあまり重装甲ではないというのはちょっと驚くことではないかと思います。まあ実はですね、これなんかいろいろと話がありまして、
うん、
あの空母とかはなんか甲板の上に環境等々の突起物があったりすると大きかったりすることがあるらしいですよ。ただそれを考えると秋津だけはちょっとね、なんか納得できない部分があったりはするんですけどね。逆にその何でしたっけ、大砲ちゃんなんかは突起物あるにもかかわらず平坦だったりとかですね。まあその辺はあの姉妹のさじ加減一つ、姉妹じゃない、石井さんのさじ加減一つなのではないでしょうかね。ちなみにあの何でしたっけ、よくある、まあ、船の魚雷防御としてつけるそのバルジなんか膨らみではあるんですけど、バルジはお腹のお肉らしいですからね、防寒コレコミック曰く。
え、
そのバルジって言ってですね、
うん、
船 の, その側面につけるちょっと膨らみ、魚雷を防御するための膨らみをつけたりするんですよ、空間装甲としてですね、
うんうんうん、
でもそれは胸の膨らみではなくて、あのお腹のぽっこり、お腹のぽっこりじゃない、お腹のその余分な肉として、某カンコレの、公式コミックでは表現されてました。
おお、なるほど、
はい、ですです。だからその某龍城ちゃんも回2になるときにバルジが増設されましたんで、おっぱい大きくなるのではないかと本人は期待してらしたらしいんですが、実際船の底である靴のところに横に膨らみが出来上がりました。
うん、
正確に。はい。まあね、
鐘が鳴ってるんですか？
私はどちらかというと、スマートの方が好きですから。
うん。
ね。スマートな、フラットな方が好きですから。まあ、どっちでもいいんですけどね。はい、というわけでですね、続きまして、NA レンさんから頂きました。ありがとうございます。フラットでものすごい反応してるみたいですね。ちょっとすいません、アリスさん。
はい。
続き読んどいていただいていいですか？
何番ですか、今？
3 番です。
ちょっと待ってください。3番。マナさんの例ですか？ちょっとかね。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっとびっくりしたことといえば思い当たることが多々ありますが、最近出会ったちょっとびっくりしたことというと3つあります。1つ目が、今日辞表を提出した東京都知事のヤフーオークションの美術館をか、ん？これは、違うのかな？ん？あれいいのかな？わかんないぞ？違うよね？なんか違うような気がするので、ちょっと、HR さんが来るまで待とうと思います。HR さんはきっと今、ものすごい遠いところに旅に出ているのだと思うんですよ。で、まあ、ちょっとびっくりというか、そうですね、アリスのちょっとびっくりもいろいろと。
どうしました？
3番ですよね。
3番。ごめんなさい、5番でした。
そうだよね。今、あれって思ったんだけど。
うん。ごめん、5番でした。
はい。帰りなさい。
ただ今です。
はい。
アリスさん、ちょっとびっくりしたことって？
え？
ちょっとびっくりしたことって？
あ、今、怒っちゃった。
あ、いやね、なんで3番って言ってしまったかって言ったら、
うん、
すいません、私 の掲示板のページがこのようにですね、エフマナさんが1個目、ネハンさんが2個目、NN さんが3個目になってたんで、3番って言ってしまいました。
なるほど。
ここの数字が目に入ってませんでした。
うん。
NN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと驚くことと言いますと、昔ユーロに滞在していた頃に、教皇庁経由で私宛に半島の人から感謝をもらったことがあります。
おう、ん？
ここまでは普通の話だと思われますが、ちょっと待って、これを普通と表現すること自体を俺びっくりですよちょっとびっくりですよ。この後の展開というのがちょっと驚くことの連続でした。その感謝は A4 版の用紙5枚にわたって英字で書かれていたもので、要約すれば、現在自分の国では日本人の政策主に悩んでおり、その実態をどうか若い修道所であるあなたに見てもらいたい。朝鮮半島ではキリスト教が広く布教されていますが、その力はまだまだ足りず困窮しております。伝言によれば、あなたは東アジアに赴任される意思がないとの話を受けましたが、ぜひあなたの力を我が国で役立てていただきたく思います。それが叶わなければ、せめて布教活動促進のためあなたの修道女服を付与いただければと思います。若いあなたのような力がユーロに埋もれるのは損失であり、その知識と見識と知識と指南は半島から飛躍すべきであるというものでした。ほうほうほうほうほうほうほう。しかし私は残念ながらこの時点では、赴任経験も渡航経験もありませんが、国情を知っており、政策士という言葉に偽りがあり、そのほとんどが日本人によるところでないことを知っていて、かつ赴任の宦官にしては随分と無礼なものの書き方、ほうほうほう、 書面中で自国が東アジア一の先進国でユーロが列強と比類するとの書かれていました。だったこと、いや、やたらと若いあなたの力っていう言葉の羅列、若いあなたの知識と技量と手段がアブロのないユーロに埋没するのは世界共通の損害であり、アーブロのある我が国こそその際に発揮するにふさわしいと書かれていました。羅列に不況が目的ではなく体が目的であるということを察し、末尾に本人が叶わないのであれば修道女服を、貸し与えるって何て読むの、あいつは。貸し与えるって何て読むの、
貸し与える、
貸与だ。貸与していただければという言葉に、貸したら返すつもりはないと確信したことから教皇庁の官署で、朝鮮語でどれも任に耐えずと繰り返したのを覚えています。東アジア人はあまり信じるなという言葉が残念ながらユーロにはあり、これらの出来事をあまり驚かずに受け止めていますが、よくここまでたどり着けたものだとちょっと驚かされた出来事だったりします。あー、なんかいろいろと、読み間違えてるのは通常運行、官書やのて書簡だそうです、しょんぼり。アリスさん訂正してくださいよ、恥ずかしいじゃないですか。いろいろと読み間違えて、いや、あのね、難しい漢字で書かれると、
普通に書簡だよね。
え、
普通に書簡でしたね。
官書でもいいじゃないですか。
なんで横と横が違うだけじゃないか。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあね、まあ何でしたっけ、やっぱヨーロッパの方には、東アジア人はあまり信じるなっていう言葉ね、あるそうですが、まああのあれですね、某巨大掲示板でもね、嘘と見抜けない人は利用するのは難しいっていう名言がありますからね。
名言
かどうか分かりませんが、まあね、その辺はね、信じるに値するかどうかっていうのはその人を見てですね、やっぱり判断しないといけないような気はしますね。なんかその何でしたっけ、何でしたっけ、あれだ、なんかよく選挙とかでもですね、そのキャラが立ってる人とかをこうにのみこう投票するみたいな、なんかこの人が良さそうというか、もうその見た目だけっていうかですね、その何でしたっけ、見た目だけっていうか、まあそのキャラだけを見てですね、投票するって人いるじゃないですか、政策とかそんなんじゃなくてね。でもそういう票がやっぱ多かったりするんですよね。だからね、話題性だとかですね、そういったものでその投票してしまうような人とかもいるらしいです。そういう人を何て言ってたかが思い出されへん。なんて言ってたか思い出せない、思い出せない、はい、 思い出した思い出した。B 層です、B 層。
B?
B 層です。
B、B 層?
はい。B 層。ABC の B 層みたいなね。
層って地層とかの層?
そうそうそうそうそう。
ほうほうほうほう。
だからその、いわゆる、何でしたっけ?まあ、郵政民営化の広報企画にあたってですね、まあ、某小泉純一郎さんが、総理やってた時代ですわ。
うん。
だから小泉政権の主な支持基盤として創設された、具体的なことはよくわからないが、小泉純一郎のキャラクターを支持するそう。という定義があったらしいです。
うん。
だからほら、結構、小泉純一郎さんってすごいキャラ濃かったじゃないですか。だから、なんか政策とかその辺の具体的なことはよう分かってないけど、彼のキャラが好きやから彼に投票する的な。
うん。
らしいですね。だそういう、まあ、逆に言ったら、ね、何でしたっけ、小泉さんに限らずですね、まあ、そういう、言ってる内容とかその辺は分からんけど、そのキャラに投票する的な、そういったのはやっぱりあると思いますよ、うん、正直。
うんうんうん。
まさに、私が在学中に行われた、生徒会の選挙と一緒のような気がします。
どういうこと？
何やったっけ？どんだけ真面目なことを言おうが、結局、政党を笑わせたもんに票が集まるっていうね。
うん。
他の人間を笑わした人間に票が集まるっていう。
ありますね。
あるでしょ、あるでしょ。
うん。
俺まさに、それ行きましたよ。
HR さんが参戦したの？
私、あれですよ。生徒会に立候補しましたよ。
おー、入ったの？
もちろん入りましたよ。
生徒会の何やってたの？
何もしません。
え？
はい。生徒会に入ることが目的だったんです。
ちょっと待て。
はい。
生徒会の一体、どの分担？
副会長ですよ。
すごいね。
ちょっとびっくり。
ちょっとびっくりした。
ちょっとびっくり?
うん。
いやー、あれはね、ほら。まあ、中学校とかの生徒会ってさ、クラスから代表一人絞ってさ、
うん。
それで、まあ、全校生徒の前でなんか喋って投票って形になるじゃないですか。
うん。
で、その、クラスのからの立候補者を募るときにね、
うん。
生徒会誰がやるかみたいな、お前やれよみたいな感じでさ、結構委員長みたいな真面目くんに押し付けられて、その人がいやいや壇上でなんか喋って、まあ投票を行って、まあクラスで人気ありそうな、真面目そうな人間が会長になったりするじゃないですか。
うん。
俺そこに風穴分けたんですよ。ね。このクラスで誰か生徒会立候補するやつおらんかって時に俺が真っ先に手を挙げて。
うん。
で、何でしたっけ。演説の時の内容に関してはもう真面目なことなんか言わずにもう、最初から最後まで笑かしにかかってですね。
うん。
一応制作のようなもんは喋ってますけども、ドッカンドッカンですよ。お前それむちゃくちゃやんけ、みたいなことですね。
お
ー。で、2年の時に初期まで行って、じゃあ1年の、2年か。初期まで行って、最後は、うん、副会長まで行ったんですが、
うん。
それに関しましてはぶっちゃけ大人パワーが働いたという噂があります。
大人パワー。
おそらく投票数、まあ投票順で言ったら俺が会長だったと思うんですよ。
うん。
はい。ただ大人パワーが働いてですね、投票数とか公開されてなかったですから、
うん、
先生が発表するんですよ。最終的にね。
うん、
多分大人パワーが働いて、優秀な真面目くんが会長です。会長になりました。うん、さすがに俺を学校の代表にはさせておけないって話だったんでしょうね。まあいいんですよ。別にあのトップになったらトップになったらいろいろやらなあかんことがいっぱいありましたから。
うん。
だから何しかその私の目的は生徒会に入って、あの、生徒会室にある机にね、あの、なんか年々、なんかもう恒例となってるんですが、
うん、
なんかその、自分が会長や、あの、そこにおったっていうのを残す、なんか傷みたいなのをこう、代々残してるんですよ。傷というか、なんか、書き、うん、落書きっていうかね。
うん。
それを書きたかったのと、あと、その、運動、体育祭とかね、そういった時に、あの、生徒会専用の特等席用意されるじゃないですか。テントのあるところ。
うん。
あっこにいたかった。です。
え、それだけ書いて。
だって内申とか、まあ、おかげで内申が良かったんで、高校は楽に行けましたけど、
うん。
うん。ぶっちゃけ私が生徒会入った目的は、ね、内申点でも、生徒会、生徒のためでもなく、
うん。
体育祭のあのテントの中に座りたかったのと、
うん。
と、何でしたっけ？その生徒会室に行きたかった、入りたかったのと、
うん、
あと、何でしたっけ、あれあれ。生徒会室に入りたかったのと、うん、全校生徒の前で演説したかっただけです。ね。どや
いやーなんか、はい、すごい行動力だなと。
え、そうですか？
うん。
いや、別に普通じゃないんですか？普通なのか？いや、まあ、でもそんなキャラじゃないと、こんなとこでこんなことしてないでしょ、多分。多分ね。多分ね。
僕、アニメ部だったよ。
あ、そう？
ブラスバンド部だったよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
それから、剣道部もちょっと行ったけど。
はい。
あとは、卓球部とか軟式テニス部とか。
ちなみにさすがに何でしたっけ、高校の時はですね、
うん、
あの生徒会には立候補はしなかったです。まあ部活動も忙しかったですから。
うん。
まあその代わりにあの全校生徒の前で愛について語りましたけどね。
愛について、
これは有名な話です。
うん。
まあこの話はレイブズナイトでも何度かしたことあるんですが、
うん、
なんか、学校行事でその弁論大会っていうのがあって、
うん、
その全校生徒の前でなんかいろいろ喋って、
うん、
弁論するんです、喋るんです。でまあその人、あの普通の人はもう社会情勢について喋ったりとか、差別問題について語ったりとか。
うん、
まあ、過去お世話になった人のことをね、交えて喋ってみたりとかね。そんなことしてるわけですよ。
うん、
まあ、最優秀のだった方はなんか、何でしたっけ、自分がまあ、昔お世話になったのも合わせて、
うん、
障害者関連の、まあ、差別的な問題から、まあ、お世話になった温かい話を交えてね、すごい、すごい素晴らしい作品でした。作品というか弁論でした。うん、まあ、その人が最終優秀だったんですけど、
うん、
私はそんな番の中で間違いにも、自分の愛理論、愛についてこう、語って、全力で語りましたよ。
ちょっとその原稿を今読んでみようよ。
今覚えないです、その原稿。どっかにあると思いますが。
ないのか、惜しいな
ー。でも最初の一文だけはわかります。覚えてます。書き出しだけは。君に本当の愛という文字が書けるのだろうか。です。
うん。
君に本当の愛という文字が書けるのだろうか。愛とは一体何なんだ。からです。スタートです。そっからその愛について、愛という、その、何だっけ、いきさつ、文字の出来方から、 その宗教観、まあ、宗教の違いによって愛というものがどのように捉えられてるかっていうとかね。あの、結構俺大真面目で調べまくってですね、資料漁りまくって、漢字からその各国語でその愛というものがどのように扱われてるとかね、そんなもんといろいろこう調べまくってですね、大真面目に喋ってるんですけど、お前が言うな的な、あの、ドッカンドッカンで笑いが、で、体育館の中を大爆笑、爆笑の渦っていうね、伝説の、
はい、伝説か。
伝説です。ね、で、まあ、それで、なんかあの、特別賞とかっていう枠が勝手に作られて、俺のために特別賞がゲットされました。授与されました。はい。
特別賞って何？
で、あの、もちろん、あの、卒業アルバムか、卒業文集かアルバムか、卒業文集かなんかに名前載ってますよ。はい。校内弁論大会特別賞。題名愛。バカすぎるでしょ。ね。そんな伝説を残しました。アリスさん、なんか伝説残してます？
僕？
うん。
伝説？
伝説は残さないといけないですよ、ほんと。
ね。
はい。
中学の時に。
はいはいはい。
修学旅行で、京都に行ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
京都の渦政映画村というところに行きましてね。
はい、はい、はいはい。
あの、まあ、お侍さんとかいろいろいるわけなんですが、
はい、
で、お侍さんに挟まれて、
はい、
ピースってやったら、はい、お侍さんもピースしてくれて、
あ、
で、あの、学校の、その、なんだ、修学旅行写真コンテストで、
はいはい
はい、うん、あの、1位になって
。お侍さんピースしちゃダメでしょ。はい。
うん、そう。あとはね、
あ、そういえば、渦政映画村といえばですね、
うん。
渦政映画村の、萌えキャラとして、ウジュっていうのがいるの知ってます？
ん？
ウジュ。
いや、知らない。
あ、知らない。
うん。
カラステングらしいです。カラステングウジュらしいです。はい。もともとその、マスコットキャラ、公式マスコットキャラである、カランタの妹らしいんですよ。
うん？
カランタの妹らしいです。
カランタ？
はい。渦政映画村の、マスコットキャラであります、カランタの妹。カランタ。
カランタってなんだろう。
あの、渦政映画村の、マスコットキャラクターですよ。
わかんないや。
今、あの、画像を載っけてます。はい。こんな感じとか。とか、あと、
あー、かわいいね。
こんな感じの。これ、カランタ。はい。
カチンじゃないんだ。
あ、カチンタか。失礼しました。カチンタです。
でも、カラスだから、カラでいいんじゃないの？違うのかな？
カチンタさん。あの、渦政映画村の、うん。
あ、カチンってあれか。あの、撮影するときの。
はい。あ、多分それでしょうね。
あー、なるほど。
はい。
あ、すっきりした。
で、それがですね、何でしたっけ？妹さんが出来上がりまして、
うん、
はい、妹さんがこれちょっと待ってくださいね、はい、こうなってしまいました。
で、ウジュっていうのは一体どこからどういう、
ウズマサ映画村のウジュ、ウジュマサ映画村、
あー、というか、
どうなってしまいました。
妹なんですか？
妹らしいです。
確かに黒い羽が。
ちょっとびっくりです。
いやいやいやいや、違いすぎるだろう。
カチンタの妹らしいです。
もう。
はい。これ、一応公式キャラだ。公式キャラだそうです。うずまさえが。
うん。
おい、どこ行くんだみたいなね。ちょっとびっくりですよね。
うん。
ちょっとびっくりです。
なかなかやるな。
では続いて、地点師チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ソニーが VR 型のゲーム機を出すと聞き、かつて発売された任天堂のバーチャルボーイの二の舞にならないなきゃいいがと思ったチェルビムです、ここは。バーチャルボーイ、時代を先取りしすぎですよね。
え、なんで？
え？え？いや、バーチャルボーイは当時全然売れなかったんですよ。売れなかったわけではないです。任天堂がの新型っていうことで売れたには売れたんですが。
うん。
ね、結構大変、結構ね、黒歴史だったりはするらしいですが。
うん。
時代を先取りしすぎですよ、あれは。だから時代を先取りしすぎってとこもあるんですよね。もう、カプコンが出した鉄器なんか、あれ時代を先取りしすぎだと思います。ちょっと驚いたことと言いますと、エレンさんから聞いた、西欧や北欧の女性は白人の血が純血であればあるほど胸が小さいです。西欧北欧の成人女性はグラビア雑誌並みの巨乳が当たり前にいると思ってました、らしいですね。まあ素晴らしいじゃないですか。ね、素晴らしいじゃないですか。あとは自分の体質上お酒が飲めない、かっこアセトアルデアルデヒド非活性型、日本人の1割の方らしいです。もう お酒が飲めないのですが、お酒が少しだけ飲める、アセトアルデヒド低活性型、まあ、日本人の4割の、この双方の方が、黄色人種特有で、白人と黒人にこの方は存在しないと知ったときかな、うん、ほうほうほうほうほうほうほう。なるほど。だから、まあ、お酒が苦手なのって、今日黄色人種特有らしいですね。だからあれなのか。パイレーツオルブカリビアンとかだったらラム酒とかね、ロシアの方だとウォッカとかは平気で飲めてたりするのかな。
ん？
いやだから日本人の5割の方がお酒が飲めないらしいですよ。飲めないか少しだけ飲めるか。
うん。
まあ、1割の方が、お酒が全くダメで、で4割の方はお酒がちょっとだけ飲めるらしいんです。でもまあ、白人や黒人の方は、まあ大概、飲んでも大丈夫みたいな感じらしいですね。
うんうんうん。だって、ワインとかがね。
そうですよね。
うん。
はい、まああの、あれですね、あとは今日エレンさんの投稿に東アジア人はあまり信じるなという言葉が残念ながら有料にはありとあるのを見て、ある人の著書に英国人は日本人を、ダガツヘビカツラムシダガツのことが嫌ってるとはあったが、ユーロの人も似た感情を持ってるのね、うん、と思ったことかな。東アジア人はあまり信じるなについてはその通りかもな、ご自分でもそう思いますね。まあね、なんかその嘘で塗り固められたお国柄なのかもしれませんけど、のが原因なのかもしれませんけどね。
まあ、なんか寂しいですね。
結局日本人もね、疑ってかかることもやっぱ大事ですからね。日本人は人を信じすぎなんですよ。だからオレオレ詐欺が止まらないんです。
手折れ詐欺か。
まあ、てかあの国は女性信者や女性修道者は漏れなく拷問の被害に遭ったり、聖書の内容を捏造したり、法上から国ごと破門されていなかったから、らしいですが、はい、
うん、
まあ、でもあれですよね、日本人でもその地域によっちゃお酒の強い、お酒が強い人間が多い地域とそうじゃない地域みたいなね、ありますよね。
うん、
これってそのお酒が苦手なのって遺伝するのかな。
うーん、
だからひょっとしたらそのお酒が強い、お酒に強い人が多い地域とかでしたら、まあ、そこではお酒が飲めないのは男じゃないみたいな感じで、お酒が飲める人間がモテて、お酒が飲める人間が種を残したっていう可能性もありますよね、もし遺伝だったら。ありそうじゃないですか。お酒が飲める人間、お酒が飲めない人間はもう女の子から全くモテなかったら、
うん、
もし遺伝として残っていくんだったら、お酒が飲めない人はこう淘汰されていくみたいなね、ありそうな、ない、うん、なさそうなですね。まあでもね、これこのお酒が苦手とかっていうのはやっぱなんかお酒がその慣れるっていう表現、慣れるっていう表現はあるんですが、これって結局お酒に酔った状態になれるかなれないかの話らしいですね。
酔った状態？
まあ、何でしたっけ？本当全く飲めない人にお酒は決して勧めちゃダメです。本当に大変なことになりますので。
難しいな
ぁ。まあ、でも本当その敏感な人はですね、本当にちょろっとだけお酒が入ってる、うん、まあ、お酒の、あ、お酒の入ったチョコとか、
うん、
まあ、ほんまにほんのちょっとだけアルコールが入ってるようなアイスとかでもわかるらしいですよ。
うん、
はい、
わかる。ウイスキーボンボンみたいのとかでもわかる、
はいはいはいはい、ですね。はい、まあそんなこんなでですね、今日の、びっくり投稿でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディング、はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、世の中ね、びっくりすることいっぱいありますが、何よりもびっくりしたのはですね、もう今年が半分終わっちゃったんですよ。びっくりですよね。
ダメだよ、終わっちゃう。
ね、びっくりですよね。あ、でもまだ半分はいってないのか。6月30で半分かな。まもなく今年が半分終わりそう。いやー、時間が経つのは早いですね。
早すぎるよ。
はい、来週は、6月の22日水曜日、6月の22日水曜日が、レイブンズナイトの放送日となっております。そろそろ夏です。室内は暑いです。はい。7月の2日で半分らしい。ね、今年はありがとうございます。ですんで、まあね、時間が経つのほんま年を取るにつけてて時間が経つのが早くなりますね。これ大変だね、ほんとね。はい、
でもね、まあ、だいぶ日が伸びたよ。
え、
日が伸びた。
そうなんですよ、もう夏ですよ、アリスさん。
夏だね。
今年の夏は何したいですか？
夏？
久しぶりにコミケ行きたい。
涼しくしたいです。
久しぶりにコミケ行きたい。
コミケか、
ここ数年行ってないです。
結構行ってるんだ。
いや、結構というか、まだそんなに片手で数えられるぐらい、るぐらいですよ。
うん。
もともとその香川に住んでたんで、香川から東京ってもう大旅行ですからね。
うんうん。
あとはまあお仕事の関係で行けなかったりとかあったんですが、
うん、
まあ行ってみたいですね、久しぶりに。はい、まあそんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、世の中ちょっとしたびっくりが、続くには続くんですが、まあ大事件ではなくていい方のびっくりならね、嬉しい限りじゃないですか。ですんでね、いい仰天ニュースね、なんかそういったものがね、今後も出てくるようなね、そんな感じの世が続けばいいなと心から思っております。夏、薄着の季節になりました。薄着は大歓迎だがね、雨に濡れたりするとね、大変なことになりますので、風邪ひかないように気をつけてください。はい、まあ、そんなこんなで本日も最後に聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒 HRR を使いて HR と、
毎日がびっくりなアリスセラフィムでした。
この2人でお送りしました。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさーい。